ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のお話なんですが、
はい、今回はですね、モチベーションと怒りの感情の関係です。
はい、モチベーションと怒り、はい。
はい。なんか関連性なさそうっていうか、逆っぽい感じします、うん。こんな感じします、うん。
なんか私の中では怒りをモチベーションに変えるみたいなイメージです。
あ、そんな感じですね。っていうか、うん、変えるわけではないんですけれども、
うんうん、
モチベーション上がらない方とか、はい、なんかやる気がないんだよねっていう方は、うん、大概、まあ、そういう時もありますけど、
うん、
自分のね、怒りの感情を嫌っていたりとか、
はい、
もう穏やかがいい、
うん
うん、人とは争いなく穏やかに話したいとか、
うん、
そういうことを求めている方は、実はモチベーション上がりにくくなります。
おー、
うん、で、やっぱりね、さっきちなみさんがおっしゃってくださったように、怒りの感情とモチベーションって、出どころが一緒というか、
うん。
うん。怒りも第一チャクラ、第二チャクラっていうか、低い周波数帯のチャクラから上がってくる生命エネルギーの一種というか、
はい。
なんですよ。生きるパワー。うんで、うん、この怒りがないと私たち多分すぐ死んじゃうんです。
うん。
例えば、植物って怒らないですよね。
はい。
だから植物みたいになっちゃうんですよね。だから、もう、いいかなーみたいな。食べられてもいいかなーとか死んでもいいかなーみたいな、なんか。何が起きてもまあいいかなーみたいな感じに、穏やかでいるってことはね。
はい。
でも、生きるパワーって、何クソって思ったり、
うん、
もう絶対ここでは死ねない、生きたいんだっていうものが湧き上がってきたりって、はい、これってまあ戦いのエネルギーとか怒りのエネルギーとか、うん、そういうエネルギーなんです、
うん。
で、これ、例えばね、何か襲われた時に歯向かっていくとか、うん、逃げるでもいいです、うん。なんとか自分の命を守ろうとして動くこのパワーって、結構低い周波数のパワーなんですね。
はい。
だから、モチベーションとか生きる力っていうものを、
うん、
もっともっと欲しいなと思ったら、この怒りのエネルギー、戦いのエネルギーっていうものを毛嫌いしてる人は、はい、このエネルギーが入ってこないので、
うん、
ぜひ、これをね、受け入れて欲しいんですね。
うん。
それは、怒れ、まあ、もちろん怒んないとダメです。
はい。
怒んないといけないし、もう、闘争心もあってもいいので、
うん、
ただそれを人に向ける必要はなくて、
うん、
誰かにぶつける必要もなくて、自分の中で、あ、私怒りを感じてるんだ、これに腹が立つって思っていいんだよってことなんですね。
うん、
で、この怒りを嫌ってる方って本当多くて、はい、女性が多いのかなっていうふうには思うんですけれども、うん、男性って怒らないようにしても怒ってたりとか、
はい、
やっぱり男性の場合、闘争心強いですから、
うん、
女性よりもね、
うん。
で、女性は穏やかでいたい、平和でいたいっていう気持ちがとても強いので、うん、ついつい自分を我慢させて、
はい、
相手に合わせたりとか、
うん、
その場を穏便に済ませるために、まあ、いっかってなんとなく思ってしまう。
うん、
でも、これが実は自分のモチベーションも抑えちゃってることになるんです。
はい。
そう。なので、その人に歯向かう必要はないけれども、
うん、
嫌なものははっきり嫌だって言ってもいいし、
うん、
言われたことにカチンときたら、あ、私怒ってるんだなって、こう言われると嫌なんだなっていうことを、うんうん、感じてもいいし、
うん、
なんなら喧嘩したっていいんです、
うん
うん。で、喧嘩しろとは言いませんけれども、未熟だから喧嘩しちゃうんですね、やっぱり。
はい。
戦っちゃうんですけれども、うん、でも、その未熟さをちゃんと受け入れて、
うん、
ああ、私はまだこういう段階でいいんだなって。で、はい、なんていうのかな。怒りを 表さないと平和にはなれないんです。怒りの反対って穏やかですよね。で、私たちは二元性の世界にいるので、対極を必ず両方味わわなきゃいけないんです。だから、穏やかでもしいたいとしたら、怒りっていう真逆のエネルギーも感じられないとダメだし、喜びを感じたかったら、やっぱり悲しみとか、真逆のネガティブな感情も感じられないと、喜びも味わえないんです。感情ってね、分けられないので、こう、連続してるんですよね、感情のエネルギーって。前、エイブラハムの感情の22段階って申し上げたことがあるんですけれども、お伝えしたことがあるんですけど、上は喜び、感謝。から下は無気力とか無価値観って、これ連続してあるんですよ。区切られてなくて。で、これらすべてを感情として感じるか感じないかなんです。だから怒りの感情とかネガティブなものを、もう私は感じたくないって見て見ぬふりすると、喜びも大して喜べなくなっちゃう。で、自分のやりたいことも分かんなくなっちゃう。何が好きなんですかって言われても、特にってなっちゃうんですよ。そう。だから、そうならないために、何が好きなのかを明確にしたい。私は自分の好きなことが何なのか分からないっていう人は、多分怒らないようにしてるし、怒ってる人が大嫌いだし、怒鳴ってる人も大嫌いだし、とにかく目の前が穏便に、穏やかに過ごしてほしいっていう思いが多分強すぎちゃって、自分の怒りの感情を無視している可能性がものすごく高い。だから、怒っていいんだって。怒りって前に進む、ネガティブからポジティブにこう切り替えるには怒りのエネルギーを使うんです。無力感からね、立ち直りには怒りのエネルギーが必要なんです。無力感を感じているときって、もうパワーレスなので、上の感情のエネルギーに行けないんですよ。エネルギーがないから。その時にエネルギー源になるのが怒りなんです。よく、何でしたっけ、鬱っぽくなっちゃった人とか、その人が怒れたら、治っている兆しなんですよね。
そっか。なんか自分で溜め込んじゃってるってことなんですかね。
そう。で、どんどんもう自分の内側に入って入って入って、もう亀みたいに、ね、亀の甲羅みたいにでも閉ざしてしまって、そこから出るには怒りなんです。爆発させる怒り。もう誰にも、人に対してもいいし、自分に対してもいいから、とにかく怒ることって大切なんですよね。
確かにね。怒れないといろんなことを我慢しちゃうから。
そう。で、全部それが自分に向かって病気になるんです。だから、がんになる人っていい人が多い。自分で怒りを全部こう抱えちゃって、外には表さないようにしていて、それが全部自分に、細胞に向かっていっちゃうって言われてます。病気はね、私もそうでしたけど、まあ私はどうだったかそれはわかんないですけど、怒り溜め込ん、まあでも、溜め込んでたって言えば溜め込んでたのかもしれないですよね。会社だったからね。むやみに怒っちゃいけないとかね。感情
なん
溜めてたのは事実で
か、
すね。
ね、自分では意識してないけど、無意識のうちにいろんなことを我慢したり、人に合わせたり、やっぱりね、会社の中でとか、社会の中でってあるじゃないですか。
そうなんですよね。そうすると、そういう人って大体感情がわからなくなるんですよね。自分が何感じてるかとかね。
確かにね。私も怒らないようにしようとか思っちゃいますもん、すぐ。
わかります、それ。だって怒ってると未熟っぽく思えるじゃないですか、自分。
そうなの。なんか、傍から見ると引いちゃうっていうか、あ、この人怒ってるんだとか怒ってるんだって思うと、それこそそう未熟とか、なんかできてない人みたいな。
もうだからね、できてない自分を認めるしかないんですよね。
でも、ね、怒っていいとか怒っていいって今聞いて、あ、そうしないと自分って良くならないんだっ
なら
て、
ない。 絶対ならない。
ねえ。
だって怒りも単なる感情の一つなんですよ。で、パワフルな感情なんですよ。で、その怒りをどこに向けるかなんです。で、さっき言ったね、モチベーションに向けるっていうのは、怒りっていうものをちゃんと感じて味わって、人のせいにした瞬間人に向くんです。あいつがああ言ったから、あの人がこうなったからとか、こういうことがあったから、もうほんと腹立つってなっちゃうと、外に向かっちゃってうまく使えないんですけれども、これをちゃんと、でもそれをやったの自分だよねって。で、自分のせいじゃないんですよね。そこには意味があるってことなんですよ。そういう出来事を自分が、あ、それはきっと私が怒らないからだ、みたいなね、例えば。だから私を怒らせるような出来事をわざと引き起こさせられたんだなって。
なるほど。
って考えたりとか。全部ね、自分ごとにして、自分で怒りをただ感じるんです。ああ、私はこういうことがすごく嫌いなんだ。こういうことをされると私は憤慨するんだとか。そっか、私ってそうなんだなってただ受け止めるだけ。そうすると、怒りをちゃんと感じて、ムキーってただ怒ってればいいんですよ、自分で。で、枕叩いたりとか、クッション叩いたりとか、金色ショーって怒鳴ったりとか、何でもしてもいいんですよ。
さっきのね、さゆりさんのね、ムキーっていう顔がね、皆さんにお見せしたいぐらいな感じでした。
そう、もうね、ムキーってなればいい。そう。で、それを感じてる自分を感じ尽くすとね、感情ってなくなるんですよ。消えてっちゃうの。あれ、私なんで怒ってたんだろうってなるの。
感じ尽くすとなります？
なります、なります。ね、これ火に油を注がない。前も言ったと思うんですけど、そこに、あの時は本当にこうでああでって、またいろんなネタを自分に仕込まない。考えて。じゃなくて、ひたすら、私、すごい怒りの感情が上がってきてる、ここが熱いとか、だいたい溝落ちあたりに来るんですよ、エネルギー。子宮とかね。あそこから、うわ、燃えるようなものが上がってくる。うわ、すっごいな、とかって感じるの。自
そっ
分。
か。なんか怒ってる時って、ネタをいろいろと
そう、
入れち
仕
ゃっ
込ん
て
で
ま
るで
しした
ょ？
ね。
そう、巻きくべちゃいけないんですよ。
そっか、怒りの、本当の怒りの感情っていうのを、それこそムキーって
と、ム
感じて
キーッ。
ればいいわけですね。
そう、うわーって握ったりとか、本当私すごい怒ってる。何この怒りは？みたいな、自分に全部意識を向けて。怒りを本当にね、感じ尽くすと、あれ、私なんで怒り感じてたんだろうってなる
そうなりますか？また2回目聞くけど。
の。もうね、やればなります。だって、泣くのも、泣き晴らす、泣いたらもう、それ以上泣かなくなる体験ってないですか？
あります、あります。
それと同じ。
あ、怒りもそういうこと？
そう、そうなんですよ。で、多分、怒るときに相手のことを攻撃してるでしょ？
もしかしてそうかもしれない
そ
です
う。
ね。
それは収まらないです。
やば。そうか、そうか。怒り方が間違ってたのか。
そう。これが相手に向けて怒りの矢を向けてしまうと燃え尽きないんですよ。どんどんもう相手に行っちゃう。
なるほどね。
そう、許せないみたい
私も今めちゃめちゃその場面を想像しながら言ってたから、さゆりさんに見事言われてしまいましたけど、
そう
なな
ん
る
で
ほど
す。
ね。そうか、
そ
そう
ういうこと
か。
なんです。じゃなくて、ただ単に上がってくるこの怒りっていうものを味わい尽くすみたい
味わい尽くすわけです
そ
ね。
う。うわ、今頭までなんかちょっともう朦朧としてきてるとか、まあ、湯気は出てんじゃないかな、私みたいなのとかさ。
なるほどね。そっか。
本当腹立つみたいなことを言ってもいいし、
なるほど。
それがね、もしかしたら最初、相手に文句を言わずに怒りだけを感じるっていうのが難しいのかもしれないんですけれども、色にしたりとか、体のどこに感じるだろうかとか、意識を向けて、そこだけに意識を向ける。 暑いとか。
はい。
なんかね、面白いですよ。もう、徹底的に怒るの。
なんか楽しそうですもん。私、次回怒る時が、すごい早く来てほしいなって今思ってます。
そう、もうね、なんか、こんなに私怒れるんだっていうぐらい、これは私が昔ね、そのビジョン心理学っていうのをやってた時に、感情を感じて上げていくワークがあるんです。で、その時に向き合って相手と、感情を感じるんですけど、怒り、私割と怒り全然 OK な人なので、上がってくるとすぐわかるんですよ。で、これね、相手とリンクするので、自分で怒りを感じてる時って相手も怒りを感じてるんです。で、相手の感情も読めてくるので、上がってきたなと思って、怒りが来た来た来たと思って、うわ、すごい怒ってるわと思って、ムキーって顔になって、そうすると相手の人が慣れてないね、初心者の人とかだと、何怒ってるんですかって聞かれて、いや、これあなたも怒ってるんですよって、したら、私は怒ってませんって言うのよ。いや、これ一緒に感じてますからって言うけど、怒りを感じたくないっていう人は、こうやって、いや、私じゃないですって。そうするとね、私に相手の分までエネルギーが流れてくるの、すっごい。お願いだから怒り感じてほしいと思うわけ。もうこれ以上怒りのエネルギーちょっと強すぎて困るんですけど、と思って。それで、いや、あなたも怒ってるんですよってちょっと感じてみてとかって言って、胃のあたりとか溝落ちあたり感じて、なんか感じませんって言うと、なんか、もやもやしますとか、それ怒りですからって言うと、これ怒りなんですかって言って感じられる人もいれば、本当に初心者だとなかなか感じられなかったり。でもね、大概の人が怒りが苦手で、いつも私が怒ってる人になっちゃう、なんか、一人で。
そっか、なんかほら、怒りってさっきも言ったように悪いみたいなイメージがどうしてもあるから避けちゃうんでしょうね。
そう、でもね、怒るとすっきりしますし、ああ、みたいな。ああ、もう怒り切ったみたいな。なんかね、面白いですよ。あ、すごい怒り、こんなに私怒ってたんだ、とか。なんかね、客観的に自分を見ていくと、あ、すっごい怒り溜め込んでるとか、いや、まだ怒ってるとか、こんなにも私はあのことに対して怒りっていうものを、出てきてたんだな、みたいな。で、怒りっていうのは二次的感情なので、その下に本当の感じたくない、一番感じたくない感情が隠れてるんです。それはね、痛みなんですよね。悲しさとか痛みとか無力感とか。そう。で、それ、怒りを感じ尽くすと、その感情が上がってくるんです。で、そこで大泣きしたりとか、ドヨーンってなったり、本当にね、痛いの、ハートがギューってなるような。その痛みがまた心地いいのよ、これが感じると。そうなの。なくなるからすぐ。
なくなる？
なくなります、痛みも。うわ、私こんなに痛かったんだと思って、ちゃんと感じてあげて、もう、泣くのも快感なので、うわーって泣いたりとか。痛みを感じてギューってハートがもう本当にしよ、むし、むしり、なんていうの、ぐちゃーってなるような痛みを感じたりとかしても、それを感じてあげるとなくなるの。で、今度楽になって、喜びが入ってくるんです。なんか、大したことなかったなとか、いろんな気づきも降りてきたりとか、これってこういう意味だったんだとか。そうするとなんかね、楽しくなってきちゃって、こう笑い出せる。
そうなんだ。なんか怒りに対して、なんかちょっと誤解してたところがたくさんありました。
そう、単なるね、感情の一つで、一番私たちの感じたくない感情を蓋してるし、怒りが感じられるってことはモチベーションがアップできる。好きなことがわかる。やりたいことがわかる。そうなんですよ。面白いですよね。
面白い。
真逆なんですよ。
ね、なんかこう、怒って ってるっても聞いててこう話を聞いてると怒ってても、なんか冷静な自分がいるっていうか、なんか、そう、怒りの中に全部入りきらないで、ちゃんとそれこそ感じてるっていう、なんか冷静な自分もちょっといるのかなって思いました。
そうです、そうです、
うん、
そう。そうなると、割と怒りを収めやすくなる。例えば、目の前にやっぱりね、怒りを表す人がいたら、収まりにくいので、もう場を外すとかね、ああ、もうここにいてもダメなんだとか、もうちょっと席を外そうって思ったりとか。あと、何回もおすすめしてるかもしれないんですけど、怒るときは、もう私、怒りますって決めて怒るといいです。怒っちゃったってことあるじゃないですか。もう抑えて、もう今日は絶対怒らないようにしようと思ってたのに、プチンって切れちゃうみたいな。その時って、もう絶対もうまた怒っちゃったって、子供に対して怒ったり、夫に対して怒ったりとかね、後輩とかいろいろあるじゃないですか。時に、怒っちゃった自分をまた責めるんですよ。なんで怒っちゃったんだろうって。でも絶対責めちゃダメなので、罪悪感が入ってきちゃうと、またこう、封印されちゃうんですね、感情を。だから、怒ると決めたら、もう、潔く怒る。もう今日は怒ります、みたいな。で、怒った自分を責めない。
なるほど。
そう。で、一番いいのは、まあ、人前で怒る。相手には罪がないので。その出来事をどう捉えたかっていう自分の問題だけなので、まあ別に相手には怒りをぶつける必要もないし、ただ怒った顔をね、笑えないとは思うので、その場を立ち去って、トイレでムキって怒ってもいいし。
相手が引き金になって怒ったとしても、相手は関係ないんです
関係
か？
ないです。それをどう捉えるかはその人次第なので。怒る人もいれば、ああ、また言ってるしょうがないなって思う人もいれば、面白いあの人、何でこんなこと言うんだろうと思う人もいるし、捉え方は人それぞれなので、怒るってことを生み出してるのは自分ですよね。感情を感じてるのは。ってことは、自分の捉え方の問題なんです、それは。そう、だから、まあ大抵の人はでも怒、よく、それを言うとね、でも、大抵の人はこういうこと言われたら怒りませんかって言われるんだけど、いや、大抵の人はそこに怒るっていう考え方をしてるから怒るんですよ。ただそれだけなんですよ。でも怒らない人もいるの。
まあ確かにね。そうなんでしょうけど。
そう。で、相手の人は、相手の人の問題であって、それにどう反応するかは自分の問題なので。そこはね、相手のせいじゃないんです。全部自分の問題なんです。
わかりました。
納得いってない、ちなみさんが。
いや、
このま
精
ま
進し
話す
なき
と、
ゃなーって。
とっても長くなるので、それは次回に。
わかりました。またお願いします。
ということで、今回ね、言いたかったのは、好きなことがわからなかったり、やりたいことがわからない人は、ちょっとね、怒りを抑えてる傾向があるので、自分で怒りを感じてみよう。怒ってもいいんだって思ってみよう。で、言いたいことがあったら言えばいいし、相手に。
そうですね。
我慢する必要はない。ってことです。以上
わか
です。
りました。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。